聖書をお読みいたします。詩編147編です。ハレルヤ。私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、神への賛美はいかに美しく心よいことか。主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。主は星に数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる。私たちの主は大いなる方、御力は強く、英知の御業は数知れない。主は貧しい人々を励まし、逆らう者を地に倒される。感謝の捧げ物を捧げて主に歌え、盾ごとに合わせて私たちの神に褒め歌を歌え。主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられる。獣やカラスの類が求めて鳴けば、食べ物をお与えになる。主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、人の足の速さを望まれるのでもない。主が望まれるのは、主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人。エルサレムよ、主を褒めたたえよ。シオンよ、あなたの神を賛美せよ。主はあなたの城門の貫抜きを堅固にし、あなたの中に住む子らを祝福してくださる。あなたの国境に平和を置き、あなたを最良の麦に明かせてくださる。主は仰せを地に使わされる。御言葉は速やかに走る。羊の毛のような雪を降らせ、灰のような霜を撒き散らし、氷塊をパンくずのように投げられる。誰がその冷たさに耐え得よう。御言葉を使わされればそれは溶け、息を吹きかけられれば流れる水となる。主はヤコブに御言葉を、イスラエルに掟と裁きを告げられる。どの国に対してもこのように計らわれたことはない。彼らは主の裁きを知り得ない。ハレルヤ。本日はこの世の終わりになると、神様の安らかなご支配が完全に実現するというお話です。近現代になって科学技術が発達して、私たちの生活はますます豊かになって幸せになると大きな期待を抱いて過ごしてきましたけれども、近現代の世界史はそれとは全く逆のむごたらしい現実を私たちの胸に突きつけています。創造主の祝福を奪われたかのような、生き地獄のような事件、現実が目につくことがあります。いくつもありますけれども、いくつか挙げてみると、第二次世界大戦の中でドイツ軍がソ連のレニングラードを包囲した苦しい出来事、以前説教でもお話ししました。ポーランドのアウシュビッツでは被差別民が強制労働に服させられました。1945年には私たちの国に2つの原子爆弾が落とされて、阿鼻叫喚の現実を突きつけられました。旧ソ連ではスターリンが多くの知識人を国家の力で暗殺して回りました。カンボジアではポルポトが多くの人たちを殺しました。台湾国民党によって台湾の知識人は殺されました。中国では文化大革命があり、また現代においても新疆ウイグル自治区や内モンゴルで 民族浄化の政策が粛々と実行されています。また先ほどお祈りにありました通り、ウクライナではアメリカとロシアの代理戦争のようなものが行われています。そしてパレスチナでは激しい戦闘が展開されています。闇の力による呪いがこのような事件を通して私たちの前に目の前に現れました。しかしその呪いは、闇の力の現れは、このような外国での事件だけに限ったものではないというのが私たちの実感ではないかと思います。このような生き地獄っていうのは、もしかしたら自分たちの生活の一部にもなっている。家庭内暴力があり、男性の女性に対する性暴力があり、両親の不仲や離婚があり、親戚、親の兄弟同士の財産争いがあり、兄弟間の確執があり、いじめや周囲からの同調圧力があり、心の境界線を越えてくる親の支配があり、未婚女性の男性との関係の中で妊娠の危機と堕胎の苦しみがあり、また経済力のある男性と若い女性との関わりがあり、ギャンブルがあり、麻薬や覚醒剤があり、取り返しのつかない大失敗をすることがあり、さまざまな事故によって体が壊れていったり、自殺や死の危機が訪れたり、後悔先に立たずの激しい自己嫌悪、自責の念が日々私たちを襲うことがあります。みんな自分だけは大丈夫ですというふうに平気な顔をして過ごしてはいますけれども、たった一人になって自分と向き合うとき、神様と向き合うときに、他人には言えない地獄のようなものを抱えている自分に気づくことがあります。そのような苦しむ人間に対して聖書は次のように語っています。ヨハネの手紙第1の3章8節です。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れた。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れた。今冒頭で挙げましたさまざまな闇の力による悲劇、生き地獄、そういうものを滅ぼすためにイエス様は来てくださったし、また再び帰ってきてくださるのだということがここからよくわかります。イエス様は一度目に来られた時には悔い改めるものを祝福して、罪を許して、体のみならず心をも清め癒して、信じる者を神の人、天国人に変えてくださるという決定的な御業を十字架で成してくださいました。しかし地上には闇の力が依然として力強く働いて、先ほどのような現実が私たちに迫っているわけです。イエス様の完璧なご支配を私たちはまだ体験してはいません。しかし地上の歴史には終わりが必ずやってきます。宇宙がまるで巻物のようにくるくると巻き取られて、すべてが新しくなるという時が来るのだと聖書は私たちに約束をしています。イエス様は帰ってくる時にすべてが新しくなります。先ほど挙げたような生き地獄のような現実が消滅します。その時闇の力、悪い霊は神の裁きを受けて私たちの前から追い出され、 私たちと美しい自然とは、創造主の麗しいご支配の中に完璧に入れられる、そういう祝福をもらう時が必ずやってきます。キリスト教会はその長い歴史の中で、詩篇147編にイエス様が再臨された後の世界を見出しました。詩篇というのは、だいたい今から3000年前のイスラエル民族の賛美歌の歌詞のことです。一節、ハレルヤと歌っています。詩篇の最後の方はどこにもハレルヤで始まる詩篇歌が出てきます。ヘブライ語でエホワなる神を賛美せよという意味がハレルヤ、ヤーというのはエホバのヤーの、ヤーのことを言っています。賛美する、ハルラルっていう動詞とヤーを組み合わせてハレルヤ、エホバなる神を賛美せよ。神への賛美はいかに美しく心よいことかと歌っています。冒頭に挙げた、あらゆる闇の力による苦しみから私たちが解放される時が来るから、神様への賛美はいかに美しく心よいことかと歌っています。2節、主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。このエルサレム再建というのは、バビロン捕囚から戻った時の再建というよりは、イエス様が再臨される時の再臨だというふうにキリスト教会は読み取ってきました。イエス様が帰ってくる時に、なんと世界中に散らされたディアスポラのユダヤ人が悔い改めてイエス様を信じてエルサレムの都に帰ってくる、そういう様子がここに描かれています。ちょっと脱線しますけれども、ローマ書の11章をご覧になると、今私たち異邦人の時代ですけれども、救われるべき異邦人の数が満たされた暁にはユダヤ人の時代が来ることが記されています。そしてユダヤ人が悔い改めてイエス様を受け入れて、神聖なる神の民となってエルサレムに集められる、帰ってくる、その様子がこの2節に描かれています。3節、打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。私たちが住んでいるこの世界は、強い人が弱い人を支配する、虐げられる、そういう世界です。今円安が進んでいるので、誰でもよく分かっていると思いますけれども、一歩海外に出たら円は昔のような強さを持っていませんので、もっとたくさんのお金を払わないと以前外国で買えたものが買えないようになっています。ですから最近海外旅行に行かれた方々は、外国に行っても日本語での案内がない、英語とか、フランスに行ったとしたら英語とか中国語での案内はあるのに、かつてのような日本語のツアーがなくなってしまっている、そんなふうにおっしゃいます。強い国、強いお金を持っている人たちがちやほやされて、心傷ついた人、打ち砕かれた人がバカにされる、そういう世界に私たちは住んでいます。でもイエス様が帰って来られる時、イエス様は打ち砕かれた人々、傷の多い人たちをバカにしないで、ご自分の手で癒してくださいます。私たちみんな癒される時が来るんだということがわかります。6節、主は貧しい人々を励まし、逆らう者を地に倒される。この地上に貧困があるというのはなぜかというと、今申し上げたことの繰り返しで、強い人たちが弱い人にお金をあげないから、強い人たちが弱い人たちからいいものを奪ってしまうから、 に他なりません。ですからイエス様が帰って来られた時には、その強い人による支配関係というものがひっくり返されて、それまで苔にされていた、バカにされていた貧しい人たちが神様に愛され支えられ、人権を取り戻す、そして逆にそれまで弱者を貧しい人を虐げてきた人たちは地に倒されるということが起こる。私たちいろんな食材を食べていますけれども、円安とはいえまだまだ強い円によって買われた、外国から買ってこられたものを毎日口にしているわけです。でそれを作っている人たちは、例えばコーヒーを栽培している人たちは重労働に耐えて、多くは黒人ですけれども、どれだけ賃金を払われているのかといったら、彼らは気軽に町のコーヒー屋さんでコーヒー飲めるほどのお金さえ与えられていません。そういう強い国に住む私たちが弱いアフリカ人を虐げる形で、私たちは毎日コーヒーを飲み、またお茶を飲みということが可能になっています。もしかしたら私たちの国はこう地に倒される側のそういう国かもしれません。実節、主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、人の足の速さを望まれるのでもない。10月8日にお話しした通りですけれども、この世の中では足が速い人とか軍事的に強い人たちがちやほやされます。足の速い人は県大会で優勝し、関東大会で入選し、全国大会でに出場することができます。そこで勝ち残った人たちがオリンピックに出場します。素晴らしいアスリートが日本にもたくさんいます。また外国に行けばどうでしょうか。発展途上国の軍隊を誰が賛美するでしょうか。多くの人たちが賛美するのは世界最強の軍事力を持った国の人たちです。でも神様はそういう人間の欲望に基づいた評価に左右されることはありません。ご自身がご自身の手で作られた一人一人、足の遅い人、軍事的な能力の低い人、そういう人たちを神様は大事にされる時が、今もされてるんですけれども、完璧にその愛情が現れる時がイエス様が再臨する時です。11節、主が望まれるのは主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人。強い人はその自分の強い力に頼ってしまいます。足の速い人は足の速さを鼻にかけてしまいます。しかしそのような傲慢を神様は打ち砕いて、純粋に自分は弱いから助け主は神様しかいないと思っている、そういう純粋な人たちを高く引き寄せてくださいます。私たちも自分たちが豊かな国に住んでいるとはみんな思ってないかもしれませんけれども、その現実を海外に出た時に知るわけですけれども、知らず知らずのうちに傲慢になっているわけですけれども、そんな中でもいろいろトラブルが起きた時、何かにつまずいた時、我に返って神様を求める、そう求める中で私たちは神様に愛される人に変えられていくのです。12節、エルサレムよ、主を褒めたたえよ。2000年前にエルサレムの都はローマの軍隊によって廃墟となってしまいました。なぜかというと、その数年前にユダヤ人がローマに反逆を企ててさまざまな反乱を起こしたからでした。しかしその廃墟となったエルサレムがついに神の力によって生まれ変わる時が来るのです。その時13節、主はあなたの城門の貫抜きを堅固にし、あなたの中に住む子らを祝福してくださる。 2000年前のエルサレムの人たちは、自分たちに与えられたあの約束のメシア救い主をぶっ殺してしまいました。しかしイエス様が帰ってくる再臨の時に備えて、そのユダヤ人の子孫は悔い改めてクリスチャンとなって、神様を本当に恐れる民に変えられます。でその廃墟となっていたエルサレムは美しい町となり、その貫抜きは堅固なものとなって、どんなトラブルにも耐えられる、闇の力を跳ね返す、完璧に跳ね返す貫抜きがそこに据えられるということです。でその中に住むクリスチャンのユダヤ人はますます祝福を受ける、そういう未来の様子が記されています。14節、あなたの国境に平和を置き、あなたを最良の麦に明かせてくださる。神に逆らって平和を失ったユダヤの民は、イエス様再臨の前になって、イエス様に願えることによって、自分たちの国境地帯は平和になり、また最高の麦を、最高においしい麦を、パンを、スパゲッティを食べられるようになります。小麦というのは、実際には生産された小麦、いろんな等級があって、質の良いものから悪いものがあります。で私たち幼稚園で海苔を使って工作、図画工作、小学生の時海苔を使って図画工作しましたけれども、あれは一番低い最悪の小麦粉を使って海苔ができています。人間が食べるものではない小麦粉が世の中にもあります。15節、御言葉は速やかに走る。イエス様が再臨の時に、もう闇の力はその世界を、新しい世界を苦しめることがありませんので、神様のご支配が速やかに、御言葉が出されるとその言葉が速やかに実現する、そういう世界になります。19節、主はヤコブに御言葉を、イスラエルに掟と裁きを告げられる。私たち人間というのは、自分たちが思っている以上にとってもデリケートな存在です。ですから世の中で言われているように、ようなその美味しいものを食べて満足すれば幸せかというと、幸せではありません。子どもたちに、自分たちアイスクリーム食べたいとか、ハンバーグ食べたいとか、いろんなことを言って、カレー食べたい、欲しいものをあげたら満足かっていうと、実際には心の憶測が満たされてない。子どもでさえ分かっています。何をしたら満たされるのか、特に子どもの教育に関わられる方ご存知だと思いますけれども、いけないことはいけないんだっていうふうに教えてあげないと、子供はわがままでいけないことを毎日やってしまいます。掟を伝えて、裁きを伝えて、それで初めて子供たちって心がスッとするわけです。それは私たちも大して変わりません。純粋さを失うと、なんとなくおいしいものを食べて幸せになった気分になるかもしれませんけども、実際には何が正しくて何が誤っているのか、自分の人生ってどういう方向に進めばいいのか、そういうことがはっきりと分かっていないと、とっても気持ち悪い。で、自分の進むべき方向が分かることによって、自分の人生の意味が分かり、また今日している作業仕事の意味が分かってきます。意味も分からない仕事をやらされると、私たちみんな自殺してしまいます。それほどデリケートな存在です。ですから神様が愛する民に御言葉を、掟と裁きを告げるっていうのは大きな大きな祝福です。しかし20節を見ると、どの国に対してもこのように計られたことはない、彼らは主の裁きを知り得ない。ハレルヤ。イエス様を求めない、受け入れなかった人たちには、そのような善悪の基準、人生の意味、そういうものが 授けられることがないとここで言っています。ハレルヤで始まった賛美歌がハレルヤで終わりました。イエス様が戻って来られる、そういう新しい世界には理不尽も涙も苦しみもありません。神様がくださった完璧な平安で、私たちはたとえその時死んでいたとしても生き返ってその平安で満たされることになります。すべてが新しくされて、罪も汚れもなくなって、神様の麗しいご支配が隅々にまで行き渡るようになります。主を恐れる心貧しい人が、弱い人たちがこの子羊の王国の中心に据えられることになります。足の速さや軍事力はもう大きな意味を持ちません。誰もが安心して生きていける、そういう永遠の御国がイエス様が帰ってきた時に私たちに与えられる、相続として与えられるわけです。でそこの都は都会であるにもかかわらず緑が豊かです。人に食べ物と薬とをもたらしてくださいます。動物をも養う自然がその都の中にあります。数千年の間、人間が理想として感じてきた庭園型の都市、それが私たちがいずれ行くことになる永遠の御国です。私たちが住む空間にはもしかしたら美しい壺庭まであるかもしれません。そして神様の栄光の光が緑を潤して人と動物に収穫をもたらしてくれます。空気はとてもきれいで、私はこの地上では今銀のスプーンとか持ってるとすぐ錆びてしまいますけれども、錆びてしまうほど汚れた空気ではなくなり、みんな健康になります。戦争もなくなって、爆発も交通事故もない、政治的な圧政や民族浄化もない。神様に愛されて、愛されるがゆえにお互い愛し合う、圧力もいじめも同調圧力もない、そんな社会がやってきます。また私たちはただそこでぼんやりしているわけではなくて、この地上で培ってきた文化をさらに成熟させるために働くことになります。楽器職人はバイオリンを作ったりチェロを作ったり、そういう楽器職人は御国の木材で楽器を作るでしょう。音楽家たちはその楽器を用いて音楽を奏でるでしょう。歌い手は天国の歌を、神様を賛美する歌を高らかに歌うことでしょう。書道に優れた人は天国の筆と天国の墨汁を持って書を記すでしょう。絵描きは天国の絵の具で絵を描くに違いありません。寒い場所ではないですけれども、編み物の得意な方々は天国の糸で服を編むでしょう。科学者は神様が作られたまた新しい世界を分析して、さまざまな論文を書いて神を賛美するでしょう。そして牧師はそんなプロフェッショナルを裏から支える存在として働き続けるでしょう。お互いが愛し合って再臨の御国を豊かにしていく、そういう未来が必ず私たちにやってきます。ちょっと聞いただけだとありえないようなファンタジーの世界に私たちは押し込められることになります。歴史家はまた地上の歴史をそこで編纂するということもあるかもしれません。でどうしてそれが可能になるのか、どうしてそんなユートピアが自分たちのものになるのか、その原因、理由は2000年前にイエス様が十字架にかかって私たち人類のために命を投げ捨ててくださったからです。 私たちがいいことはしていなくても、イエス様がいいことをしてくださったから、それにあやかって私たちはそのような御国に、神様が天地創造の前から準備された素晴らしい御国に、その時私たちはこうみんなで押し込んでもらえる。イエス様の十字架があったから、足りない私たちが足りるものとみなされて、その御国に入ることになります。その時を待ち望みながら、今週も神様に感謝して過ごしていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたのイエス様、御子イエス様が2000年前になさってくださったことを心から感謝お礼申し上げます。そしてまた、あなたが天地創造の前から新しい御国を用意されて、私たちをそこに押し込む準備を進めていらっしゃることを心からお礼申し上げます。地上での苦しみが取り去られる時が来る、生き地獄から解放される時が来る、その時を忍耐して待ち望んでいきますので、今週も私たちに周りの人たちを愛する愛の技をさせてください。私たちの心を燃え立たせ、苦しんでいる人たちの友とさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。